質問はですね、仏教の目的についてですね。仏教という教えはですね、何を教えられている、教えなのかと、こういうことですね。それを教えられたものがですね、三宝印と言います。三宝印、これは仏教っていうのはどういうことを教えられたものかですね。仏教という教えを、一言で表したもの、それが三宝印というものですね。この三宝印、何と何と何か知ってます？
諸行無常ですか？
諸行無常、他には
諸法無我。
諸法無我、はい、3つ目は
3つ目は何でしたっけすいません。
涅槃寂静。
涅槃寂静、はい、意味は諸行無常。そういう教えなんですか、諸行無常。この行、
行、行の意味ですか？
行の意味、諸行は無常である。
行いということですか？
ねえ、諸行は無常である。これ全てのものですか？行、
仏教学的にはウイ、
ウイ、
ネーバーをしたもの、
ウイ、ウイ、ウイ、ウイって何ですか？
因縁は合したもの、
因縁は合したものってことですか？
一応そうなってると思います。
ウイ、諸行というのはですね、まあ簡単に言うとですね、人間の手によって生み出されたものと、こういうふうに考えたらいいと思います、ね、人間の手によって生み出されたもの、また作り出されたもの、そういうもの、例えばこういうのも全部、こういうのも諸行、こういうのも諸行、こういうもの、つまり世の中のすべてのもの、私たちが営みをしているすべてのもの、ね、それは人間のある思いがあって生み出されたもの、こうなってほしいとかね、この服とかね、そういうすべてのものですね、いわゆる自然の力によって、自然の働きによっ って生み出されたものではなくて、ね、人工的なもの、そういうものっていうのは、ああ無常である、ね、常がないってことです。ね、そう、そうそうそう、だからこれは私たちが見ている世界ですね、世界、それは自分の思いっていうのが入っているんですよ。例えば子供だったらね、こうなってほしいっていう思いがありますよね。ああなってほしいっていう思いが、うん、今はね言うことの聞くいい子、そうするとね、この言うことを聞くいい子がそのまま大人になってほしい、大人になっても自分の思いをね聞いてくれるいい子のままでいてほしい、こういうふうにいわゆる現実の世界を自分の中でですね、固定してしまうわけです。これはいわゆる現実の世界ってことですよ。だから私たちの目っていうのはですね、もう どう見ているかというと、ね、その自分の思いがあってその外に世界があるわけですよ。この世界っていうのはいわゆる現実の世界が あるわけです。で、私たちはその世界を常、つまり変わらないものだと見たい。例えば、高度経済成長の時はですね、働けば働くほどお金が手に入ったと。そうすると、その社会がずっと続いてほしいと思う。そしてもう高度経済成長が終わって、なんていうんですかね、もう景気が良くなるっていうことはないんですね。やってこない。あの高度経済成長のような時代っていうのは、日本がもう一回こうね、ぶっ潰れてね、貧しい時代に戻らない限りやってこない。なのに、あとちょっと踏ん張れば、景気が回復するんじゃないかとかね、その景気が良くなったら増税とかね、いつ良くなるんですか、いつ。もう景気が悪い時代がもうずーっと続いてるのにね、いやもうちょっと待てば景気が良くなるんじゃないかとかね、そういうふうにもう世界が変わってしまったのに、それが、世界が変わっていないというふうに私たちは見てしまう。諸行無常っていうのは世界というね、私たちが見ている世界っていうのは現実に常に変化していくっていうことです。次に諸法無我というのはですね、私たちの今度思いの世界、思いの世界というのは私がこの世界をどう見るかということですね。それは我があると思っている。我があるっていうのはいわゆる変わらないものだというふうに見たいんです、私たち、この世界をね。だから現実の世界も変わり続けているしっていうことです。私たちが見ているこの世界ね、分かりますかね、 ここが実際の世界、そして今ここを区切ってますけど、これは心の世界。心の世界っていうのは、いわゆる実際の世界が変化していっている。例えば子供だったらどんどんと成長していってね、親元から離れていってしまう、それがいわゆる諸行無常っていうことです。どんどんと、世界が刻一刻と変化している。それに対し心の世界っていうのはその子供をどう見るかってことです。だから子供が成長していく、小さいね子供だったのがだんだんと大きくなっていく、その子供をどう見るかという私の思いですね。 その私の思いが、があると私たちは思っているわけ。があるっていうのは、いわゆるこの子はこういう子なんだ、ね、例えば小さい時のイメージがずっと変わらない。この子はね、いい子だったんです、いい子だったんですと、あの、ね、1歳の時はとかね、おばあちゃんとか言ったら、ね、うーんとか近づいてきてくれた、いい子だったんです。でももうね、その子は2歳になり、3歳になり、4歳になり、いや中学生になり、高校生になり、大学生になっている。そういう風になってしまったら、当然のごとく、世界っていうのはね、その変わっているはず、子供っていうのも変わっているはず。だけど変わっているように見えないね。それがいわゆる私たちの我っていうものです。つまり子供は変わっているんだけど、自分の中で見ている子供は変わらないんじゃないか、こういうふうに、思ってしまうのが我があるということです。この辺の違いって分かりますかね。この実際の世界と自分がその世界をどう受け止めているかっていう世界。だから世界といっても2つあるんですよ。実際の世界と私たちがその世界をどう受け止めているかっていう心の世界で、実際の世界は変わり続けている。そして私の見ているこの世界もまたですね、その実際の世界は変わっているんだから、変わっていかないといけないわけです。変わっていくっていうのは、例えば子供を見た時にどう受け取るかっていうこともね、いつまでも自分の子供じゃなくて、この子供も大人になっていくわけです。ある程度大きくなったら大人として見てあげなくちゃいけない。だけどその実際の世界は変わっているのに、自分の中の世界が変わらないと思いたい。だけど無我っていうのがですね、そういうふうに実際の世界が変わっているんだから、その実際の世界に合わせて自分の見方も変えていかなくちゃいけない。これが諸法無我っていうんです。だから諸行が無常だから、世界がよく変わっているから、世界がどんどんと変化しているから、自分の受け止め方も世界に合わせて受け止めていかなくちゃいけない。これが諸行無常、諸法無我っていうことです。ところが私たちは諸法が無我だと思ってないの。これ諸法が我があると思ってるんですね。諸法に我があると思ってるから、諸行無常を否定してしまう。こういうことです。だから仏教っていうのは、諸行が無常だから諸法が無我になるわけ。諸行が無常っていうのは、世界が刻一刻と変化している。昔のような働き方っていうかね、世界って言ったらもう昔の経済の仕組みとかね、昔と今と違ってきている。自分が若い時と今とは違う。日本っていう歴史、日本というね国も変わってきている。だから当然、その世界を、ちゃんと自分の中で世界の変化をですね、心で捉えていかなくちゃいけない。つまり諸行は無常、世界は変化しているから、自分の中で世界に合わせて自分の心もですね、受け止め方を変えていかなくちゃいけない。例えば子供だったら、小さい時の子供と大きくなった時の子供と受け止め方を変えないといけない、ね、例えば結婚する前の子供とね、結婚してからの子供と同じように見ていてはいけないわけです。いや子供が生まれる前のね 子供と子供が生まれてからの子供と受け止め方がね変えていかなくちゃいけない。それは世界っていうものは刻一刻と変化しているから、その世界の変化に対してよく言うのがね、私が若かった時はとかね、こういうものだったとかね、私がねお嫁として来た時は姑さんの言うことを何でも聞いていたものだと、なのになぜ私が姑になった時は言うこと聞いてくれないの、お嫁さんはおかしいじゃないの。いやいやいや、そうじゃなくて時代が変わっただけなんです。昔と今と大きく変わったんです。だから昔はどうだった、ね、昔はこうだった、でも今はねもう違ってるんです。なのに自分の、考え方を変えずに、世界が間違ってるんだと、いわゆる自分の中の我を変えずに諸行をですね情にしようとするんです。だから自分が小さかった時はこうだったんだからあなたもこうしなさいっていうふうに、ね、押し付けてしまう。自分が小さい時は親の言うことをね聞くのが子供だったと、だから ね、あなたもね言うこと聞きなさい、私はやっと親になったんだからと、こう自分の思いを世界に押し通そうとしてしまう、ね、それは処方が我があると思ってるから諸行が情にしたいんです。ところが実際の世界っていうのは刻一刻と変化しているから自分の思いを通せない時がやってきてしまう、ね、だからこの自分の心の世界に我があってですね、そして我というのは世界に対して実際の世界に対して変わらないものを要求していくわけ、情。ところが実際の世界っていうのは自分の思いとは関係なく無常がやってきてるわけ。だから世界に合わせて自分の捉え方も変えていかなくちゃいけない、つまり我がない無我に変えていかなくちゃいけない。ところが変えられない、ここで苦しみがやってくるんですよ。私たちの苦しみっていうのはいわゆる世界が変化してしまった。よくねあるのが、子供が生まれたらねその子供が障害児だった、私が何か悪いことをして、ね、したからこんな目に遭わなくちゃいけないのっていうふうに言う人がいますけどね、こんなこと関係ないんですよ。私がいいことしたからとか悪いことしたからとか関係なくね、ある一定の割合で障害児っていうのが生まれてくるわけですよ。それはね、何か自分が悪いことをしたから障害児が生まれたんだ。なんか悪いことさえしなければそんな悪い目に遭わないんじゃないかっていうね、迷信があるわけです。自分の思い。それをいわゆる現実の世界にこうなんとかね、当てはめようとしてしまうわけです。若くして子供が亡くなる、ああなんでこんな ね不幸な目に遭うんですかと、私が何か悪いことをしたからこんな不幸な目に遭うんですかと、いやこんなこと関係ないんですよ。諸行は無常だからね、子供だっていつ死ぬかわからないんです。目の前で無常がやってきただけなんです。それに対して自分の思いっていうのがあって、その思いからするとね、受け入れがたいことではあったとしても世界はそのように変わっているんだから、世界の変化に合わせて自分の受け止め方を変えていかなくちゃいけない。ところが受け止め方を変えられないところに苦しみがあるんですよ、全てのね。だから私たちはなぜ苦しまなければならないのか、それは世界の無常というものを認められない、それは自分の中に我というものがあってね、こう自分はこういう世界に生きてきたんだ、自分がこういうものなんだ、 世界はこうあってほしいっていうものを癌として持っているからね。だから世界がその思い通りにならずに苦しまなくちゃいけないわけ。これが私たちの苦しみの根本なんです。つまり私たちは癌を持っているから、癌っていうのはいわゆる癌の通りに世界がなってほしいわけ。本当は世界をこう心で受け止めるんだからね、その世界をまず見て、そして自分の受け止め方を変えていかなくちゃいけないのに、自分の中にまずガンとガがあるわけ。このガって何ですかっていうと、ガっていうのは私とはこういうものだ、ね、こういうものなんです。これがガというものの根本なんです。私たちは何のために生まれてきたのか、何のために生きているのか、それは結局ですね、私たちは自分を知るために生まれてきているんです。自分とは何者かっていうことを知るために生まれてきた。ところが自分というものがわからないんです。だから私たちは自分というものを言葉によって定義していくわけ。例えば自分は男である、自分は上田である、自分は愛知県に生まれたものである、自分はこういうものである、優しい人である、自分は笑顔がねいいものであると、それに言葉によって自分というものをどんどん定義していくわけ。そして自分というのはこういうものだと思うことによって安心するわけ。当然のごとく自分というものを定義したら、周りの人たちはその自分の定義した自分のように扱ってくれないと困るわけです。だから自分とはこういうものだっていうものができて、そして世界は自分の思い通りに、思う通りに接してもらわなくちゃいけないわけ。この中に自分っていうものはね、こういうものになりたくないっていうものが入っていると、もし自分が例えばね、自分は欲まみれのものになりたくないとかね、自分は弱いものになりたくないとかね、自分はめめしい人間になりたくないとかっていうものが入っていたら、めめしい人間となってしまうと自分は存在してはいけないんじゃないかと思うわけ。だから自分は弱い人間だというふうに扱ってくる人に対しては、自分は弱い人間じゃないと思いたいからね、そういう人との付き合いをこう切っていくわけ。だから自分のがんを認めてくれる、つまり自分のがんっていうのは自分の中で作り出した言葉によってイメージしている自分なんです。言葉によって自分とはこういうものだっていうふうにイメージしている通りに世界がなってくれないと困るわけ。だから子供が生まれたならば、当然その子供は自分が死ぬまでは生きていて当然だっていうふうに思ってるわけ。自分のいわゆる考えの中に子供が自分より早く死ぬなんていうことは存在していないわけ。でも実際は自分よりも早く死んでしまう人なんてね、世の中にたくさんいるわけですよ。子供の方が早く死ぬ、親よりも早く死ぬってことがいっぱいある。だけど自分だけはそうじゃないと思ってるんですよ。これが我なんです。だから世界で自分の思う通りにならないことが起きるたびごとに不安がよぎるわけ、苦しみが起きてくる。例えば子供は立派に育ってほしい、ところがね、子供が何か不安なことが起きると途端に不安になってくるわけ。大丈夫なんだろうか、うちの子はとかね、うちの孫はと。なんで不安になるのかというと、結局自分っていうものをね、こう定義してるわけですよ。自分とはこういうものだ、例えば自分とは立派な人間だと、立派な人間には立派な子供が生まれ、立派な孫が生まれると、ね、自分の孫が立派じゃなかったとしたら、孫がかわいそうじゃなく、 あれ自分は立派な人間っていうことが傷がつくじゃないですか。だから何とかして立派な孫にしたいわけ。自分の思い、自分の我を通すために。だけど仏教というのはそういう教えじゃなくて、諸行は無常なんですよっていうところから話が始まるわけ。諸行は無常ですよっていうことは、世界は自分の思い通りにはならないっていうところから始まるわけ。だから自分をどんなに言葉で定義しようとも、固定しようとしても、私というものも変化を続けていくから固定できない、ね、例えば自分はかっこいい人間だっていうふうに定義したとしてもね、その時はかっこいい人間だったかもしれないけど、今はそういうふうにね、そうじゃないかもしれない。つまり自分っていうのは刻一刻と変化しているから、自分を言葉によって固定することはできない。つまりそんな言葉なんかでね、自分を定義することなんてそもそもできないわけ。できます？自分を言葉で定義できます？
そうすると自分が今言葉で定義している私とはこういうものっていうのは本当の自分ではない
くて、そう、それを自力っていうんですよ。言葉で定義した自分っていうもの、それが誠だと思う心を自力っていうんです。
そしたら自分で自分のことを見つめるのは良くないんですか？
自分のことを自分で見つめるっていうのは、自分の中で作り上げた我を一生懸命世界の中でこうなんだこうなんだこうなんだっていうふうに見つめてるだけで、一生懸命ね、そうじゃないものを否定してるんです。そうじゃないんだそうじゃないんだそうじゃないんだそうじゃないんだそうじゃないんだ、世界を見てない、自分の思い通りの世界になってほしいと思ってるわけ。自分の思う通りの世界になってもらうように見てるだけで、思う通りになってないとそうじゃないんだそうじゃないんだそうじゃないんだっていうふうに世界を否定しちゃうんです。例えばもう高度経済成長終わった、もうね、バブルのようなものはやってこない、いやそんなはずはないと、そんな苦労が報われないっていうことなんてありえない、もうちょっと耐えたらね、あのね、バブルの時代がやってくるんじゃないかっていうふうに自分の中の我を世界の中でこう押し通そうとしてしまう。世界は刻一刻と変化しているのに、自分の中の思いに合ったものしか見ようとしない。例えば自分はかっこいい人間だ、かわいい人間だ、自分は人から優しくされるものだと、こういうふうに定義してしまうとね、その優しくしてくれない人に対しては会わないようにしようと思っちゃうんです、ね、
そういう人が怖いです
よ。だって自分はね、優しい人間だ、人にも優しくできるものだっていうふうに定義していたとしたらね、この人は私に優しくしてくれなさそうな人、いや自分が優しくできなさそうな人だとしたら切るでしょ、もう会いたくない。つまり世界を否定しちゃうわけ。自分の思い通りになっていない部分を全部否定して、ね、私の中の部屋では私は優しい人間、ね、この部屋から一歩、いやこの部屋の外は否定すると、見ないようにしよう、で私の部屋だけを作り上げてね、そして自分の思いの通りの世界をずっと作り上げようとしてしまう。だから引きこもりっていうのが起きるんです。つまり自分の我に合わない世界のことを全部否定しちゃうんです。で仏教ってどういう教えですかっていうと、世界をありのままに見なさいと。で自分の思いに合わないところがあったとしても、それを受け止めていきなさい。だから諸行は無常であり、諸法は無我なんだ。 ところが私たちは処方は があると思うから諸行は無常じゃないっていうふうに言いたいわけ。で、諸行は無常だ、処方は無我だっていうふうに受け止めたときに初めて見えてくることは、私たちは自分っていうものは分かんないっていうね、その現実なんです。今まで自分だと思っていた自分っていうのは本当の自分じゃないんだっていうことが分かるんです。まあ言葉ばかりで難しいですけどねまあ身近なことで言ったならば、どういうことかって言ったらね、いわゆる子供さんがね、おばあちゃんとか言ってやってきてくれるとすごい嬉しい、嬉しいですよね。なんで嬉しいかっていうと、自分の中でイメージしていた通りにお孫さんがしてくれるから。ところがお孫さんがね、あの人嫌いとかっていうふうにやると、自分のイメージしている子供像と違うわけ、無常。そうすると自分の中でこの子がね、赤の他人だったらいいんです。とか血がつながってるわけで、これ。そうすると自分はそんなことをする人間じゃないわけですよ。そんな指さしてあの人嫌い、あの人嫌い、あの人嫌いなんていうことを私はやらないのに、お孫さんがしかも人の目の前でやるわけ。あの人嫌い。なんで人前でやるの。私がそういうふうに育てているように見られちゃうじゃないの。これが一番辛いんです。だからお孫さんがこうあの人嫌いって言うならね、誰もいないところで実はあの人嫌いなんですよって言うならね、そうよねって言えるのに、なんでね、公衆の面前であの人嫌いね、そしたらね、あのおばあちゃんがああいうふうに教えたんじゃないのって言われているような気がするんです。ねえ、私はそんなことやる人間じゃない、そんなことやる人間じゃない、そんなことやる人間じゃないのっていうふうに があるわけですね。でお孫さんがそういうふうにやると許せないわけなので、周りの人からね、自分の中のイメージと違うように扱われてしまうんじゃないかと思うから、これ ね、だから非常にその自分の中で世界を固定しちゃうんです。世界を固定するっていうのは、いわゆる、自分の中のイメージしているお孫さんでいてほしいし、周りの人も自分のイメージしているように扱ってほしいわけ。私のこと、私の孫も。例えばね、自分の子供さんにね、思いやりのある子になりなさいよって言ったらね、うーんとか言って控えめ控えめ控えめにしてると、うん、偉い偉い偉い、いやー、この子は本当にね、相手を思いやる優しい心があるんだな、本当は違うよ、こう親の目を見てね、こうやったらいいのかな、怒られないかな、大丈夫かな、見てるんですって。それを見ながらね、こうやってね、どうしたらいいのかっていうことをただ確認してるだけなんだけど、親の目にはね、思いやりのあるいい子だね、優しいね、よしよしが、もう世界をもう自分の思う通りにね、もう見たいんです。ところがそういうふうにね、見れるのは小さい時だけで、だんだん大きくなってくると自分のイメージしているものと現実がどんどんどんどんかけ離れてくる。その時に自分の中でこう修正できないんですね。そうすると、もうこの子は私の孫じゃない、あのお嫁さんによって育てられたからこの後だよっていう風に自分の血とつながってないところに責任を押し付けて、自分はそんな人間じゃないのよ、こういうふうにこう否定しようとする。 そもそも自分の定義しているね、自分の中で定義している自分というものそのものが定義できないものなんです。こんな自分を言葉によって定義なんてできない。自分っていうのはね、こんなものだっていうふうに定義なんてできない。それがわからないんですね。小さい子供ね、子供さんとか連れていくと、子供さんこれ何とかって言うでしょ。これ何、その時に私たちはもう無意識のうちに言葉で説明しますよね。これはパンダさんだよ、これはクマさんだよ、これはね、空に浮かぶ雲だよって言葉で教えてるじゃないですか。だから子供は無意識のうちに世界を言葉で理解するようになるんです。私のことね、ああね、私はこういう人間の名前だったらね、うん、上田とかあかりとかね、こういうふうにみんなから言葉で言われるから、言葉によって世界を理解しようとするんです。そして言葉によって理解するから、良いことをしなさい、悪いことはしてはいけない、悪いと分かったらその場でやめられるという間違った思いがあるんです。だから自分の中でね、悪いっていうふうに書き換えたんだから、やらなくなると。で自分の中にもあるでしょ、こう悪いことだと分かんないからやるんだ、悪いことだと教えてあげる、これ悪いことだからやっちゃダメよ、悪いことだから絶対ダメ、絶対やっちゃダメ。子供の中には悪いことだからやっちゃいけないっていうことはあるけど、やるかやらないかっていうのは頭で決めるわけじゃなく、業によって決まるんです。だから頭の中でやっちゃいけないっていうものがあっても、業で動いてしまうから自分はやっちゃうんですね。その自分を自分の中で認められなくなるんです。だってやったら存在しちゃいけないって思ってるのにやっちゃったんだ。そうするとそれは私が悪いわけじゃなく、あの人が悪いのよ、この人が悪いのよっていうふうに、ね、なってしまう。そういう言葉によって自分を定義している、そういう考え方が結局もう本当の私を定義できるものじゃないんだな。そもそも私なんていうものをね、言葉によって定義なんてできないんだなと分かることが自力が去るってことなんです。いわゆる信心欠如と言われるものはそういうことなんです。言葉で定義することなんてできない。じゃあ私って何者なんだろう、私っていうものは一体どういう存在なんだろう、それを根底から支えてくれるものが涅槃というもの。この涅槃って何ですかというと、涅槃というのは私の存在をですね、根底から支えてくれるものなんです。私の心を支えてくれるもの、つまり私は言葉によって自分というものを定義していたんですけど、そうじゃなく本当の意味で私というものを照らしてくれるもの、私というものを明らかにしてくれるもの、本当の私を照らし出してくれる光が涅槃。それによって一切の煩悩から離れた世界に出ることができる。煩悩ってどうして起きるんですか、いわゆる私がイメージしている私と違うことが世界で繰り広げられているときに、それをごまかすためにあるものが煩悩なんです。例えば自分はね、かっこいいものだと思っていた、振られちゃったとしますよね。そしたらお酒に走るじゃないですか、ね、なんでなぜか、それは自分の中でもう振られたことを忘れようと、なかったことにしようと、つまり自分の中の我を変えたくないから、だから振られたという事実をごまかすために煩悩を起こして、欲を逆まかして世界を 見せないようにしてるだけなんです。怒りもそう、怒る時っていうのもね、例えばその子供さんがね、あれ嫌だっていうふうにやった時についつい腹が立ったりする、止めたくない、やめなさいとかね、それは自分の中でその事実を消し去りたい、 怒ることによってもそれを分かんなくさせたい、うやむやにしたい、こういう時に煩悩が起きるんです。だ煩悩というのはもう世界を正しく見せないようにする時に起きるんです。だからパチンコにはまっている人ね、ギャンブルに溺れていく人、そういう人たちっていうのはもう世界を見たくないんです。自分の中でイメージしているがとね、あまりにも一致していないからね、世界をもうごまかしたい、これが煩悩なんです。本当の自分を正しく見える世界に出たならば煩悩というものも起きないんです。これが涅槃寂静。だから仏教ってどういう教えですかって言ったら、間違った我を捨てて、そして本当の自分を映し出す涅槃を知り、煩悩を捨て去ること、それが仏教の目的なんです。分かっていただけたでしょうか。じゃあちょっと休憩をしたいと思います。